もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるの。
無限プラスアルファ、こんばんは。火曜日の夜10時になりました。無限プラスアルファ、パーソナリティの美和子さんです。暖かくなってきました。今年は例年よりも桜の開花が早かったですね。このスタジオの近くにも綺麗な桜を見ることができるスポットがたくさんあるんです。そして私のお気に入り、横浜スタジアムがある横浜公園では、横浜市の各区が植えたチューリップが楽しませてくれるんですね。いろんな区がこう選んだいろんな色のチューリップが順番に咲いていくんです。今年はどんなチューリップが咲くのかなと楽しみにしています。これからの季節はたくさんのお花が咲き、明るい気持ちにさせてくれます。こんなタイミングで素敵な方に私は出会っちゃったんですね。今日ゲストにお迎えすることができました。最後までお聞きください。この番組は公演応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。本日のゲストの方、とても素敵なんですよ。いろいろなお話をね、お聞きしたいと思いますので、早速お呼びしたいと思います。フローリスト赤城屋代表取締役の上野真紀子さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、本当ご縁でね、お話しさせていただくことになりまして、田園調布にあるんですよね、お店がね。
はい、そうですね、田園調布駅前30秒ぐらいのところにあります、ね、
素敵なところに、はい、そして何よりも私びっくりしたのが、なんと94年の歴史のあるお花屋さん、
はい、
すごいですね、
はい、あのおじいちゃんが、うん、祖父が始めまして、私で4代目になって。4代目、はい、うん、
すごい。94年って戦前じゃないですか。ってことは、はい、今とやっぱりお花の皆さんの趣向、買うもの好みってだいぶ変わったんでしょうね。
多分そうですね、その時にあるものと今はそれこそ洋花とか海外からたくさんお花が入ってきますので、多分かなり様変わりはしてると思います、
うん、そうですよね、はい、戦時中だったらどうだったんですかね。
ね、なんか菊とか、なんか菊とかはあったと思いますね。古い写真を見ても並んでいるのがあったので、ですよね。
おじい様はどうしてお花屋さんをやろうと思ったんですかね。
はい、日本橋に赤城屋証券っていう証券会社さんがあったんですけれども、田園調布駅前にスーパーを作ろうということになって、うんうんうんうん、そのスーパーの一角に花屋を出したのが祖父だったんですね。
あ、そうなんです、スーパーの一角に、はい、
そうなんです、小さな店があって、うんうん、でその後に証券会社とのスーパーは撤退をすることになったんですが、うちの祖父がせっかくお客様がついていただいているので、お花屋さんをここの地にやろうということで、数軒先に土地を借りて始めたのが赤城屋だったんです。
うーん、あの赤城屋さんって名前が漢字の赤にカタカナの木で、何屋さんの屋ですよね。
そうなんですよね。
なんか見た目がさ、すごい素敵で、私ホームページを見てね、看板の字がすごい素敵だなと思って。パソコンのフォントの字ではないじゃないですか、
はい、
ね、独特な感じがしますね。
あれは母がまさに習字で書いた字だったんですよ。はい、習字を習わせてもらっていて、それだけは頑張ってやっていて、たまたま賞を取って、その時にじゃあ自分が書くということで、書いた文字をそのまま今も鋳型にとって使っているっていう。
すごい素敵ですよね。
ありがとうございます、ね、今時じゃないですけど、まあ、それは使ってます。
あ、でもなんか、はい、他にない雰囲気を醸し出している字なの で、 です、ね、なんかすごい味わいがあって素敵だなと思って、 いいですよね、はい、いやお家がね、ご実家が、ね、お花屋さんだと、うん、お家の中っていつもお花がいっぱいって感じなんですか？
家の中はですね、あの、まあ、私は飾ってますね、リビングに飾ってます、うん、でもあのそうですね、あのいっぱいあるっていうわけではなくて、本当にその時の好きな花をこうまとめて同じようなものを全部ガサッと刺してるって感じですかね、
うん、きっとおしゃれなんでしょうね。
いや、おしゃれでは別に普通です
小さい時からやっぱお花ありました？お家に。
あ、ありましたね、必ず、うん、特に仏壇には絶対もう欠かせないで ありましたし、はい、
おじい様がお花好きだったんですか？
ですかね、ちょっとその辺が、うん、祖父がスタートはしたんですけれども、うん、あのかなり早く40何歳でその頃亡くなってまして、
随分お早いですね。
早かったんですよ、だから実際はその祖父の、あの妻の祖母と、うんうん、祖母と母と妹で3人で、まあ、苦労してこのつなげてきたっていう店なんです。
うん、でも今でこそね、田園調布ったら、まあ、はい、ね、大きなお屋敷がある有名な土地だから、芸能人の方とか、まあ、大きな、ね、会社の、ね、ご婦人とか、うん、ご用達だったりするんじゃないかなって勝手に想像するんですけど、どんな感じですか？
そうですね、あの有名な会社の社長様もいらっしゃいますし、うん、芸能人もの方もいらっしゃいますし。
そうですよね、はい、きっとね。
そうですね、う
ん、なんか華やかでいいですねお花がね嫌いっていう人ってまずいないと思うんですよ。うん、うん、私はヤマハの先生をしていたので、あの、まあまあ、いろいろねこう、うん、発表会のあったとかにねお花とかいただくんですよ、うん、それが楽しみでその発表会の準備してましたもんね。
あ、
うん、そう、やっぱ大変なんですよ発表会って。楽譜を書かなきゃいけないし、教えなきゃいけないし、時間計らなきゃいけないし、衣装の打ち合わせがあったりとかいろいろあるんですけど、やっぱりお花もらうとやりきったって感じがする、
いや本当素敵ですね。本当にお花をそこまで愛されるってすごい素敵だと。
そうですか、先生たちも本当みんな楽しみにしてますよ。
本当ですか、うん、なんか今ねたまにね、あのお花をもらってもどう管理したらいいかとか、どう処理したらいいか分かんないから本当に困るって逆に言われる人もたまにいらっしゃるんです。
あ、そうなんですか、
そういう方もいるんだなって私も思いながら、うん、ね、でもね花って本当力が出ますよね。
出ます出ます、うん、私お手洗いに一輪お花を飾ってたりして、 あと観葉植物がとても多くて、うん、家の中に数えたら11個ありました。
すごい
素敵ポトスとかはねちゃんと枝をこう結構刺してやって増やしてるんですけどね、うん、11個あって自分でもあすごい増えてると思ってびっくりしたんですけど、やっぱり緑があるといいですし、
いいですよね、うん、本当に自然なものがあるとね絶対 ね、 ね、生気っていうあの生きる力が、うん、そこから絶対エネルギーが出てると思います。
本当にそう思います、うん、話しかけちゃってます私、今日も可愛いねとか
いや本当そうするとねすくすく育つんですよ。あ、だと思います。植物って、
うんうん、かなりいい感じに育ってます、植物元気です、うん、パシッとしてます。今日ね実はねラジオだからお見せできませんけど、素敵なお花を持ってきてくださって、
はい、
これはスイートピーですかね。
そうですね、主に3種類入ってますが、はい、スイートピーとラナンキュラスという花と、うんうん、あとチューリップですね。
もう春のお花ですね、
はい、全部今まさにジャスト今の花です、
うん、このね紫のね、はい、スイートピーがこう甘すぎずいい色合い出してくださって、
そうですね、大人っぽいですよ ね、 ね、
センスの良さが光ってるお花を、うん、ありがとうございます、はい、もう置いてるだけでやっぱりいい雰囲気出しますよ ね、
そうですね、うん、今スイートピーもねいろんな色が出ていて色を吸わせてるんですね、うん、だから本当にグレーとか、あの今回は紫色ですけどグレーとかね、あの結構渋めな色とかもういっぱい出てますね。
なんか、うん、赤いスイートピーはね松田聖子ちゃんの、ね、うん、はい、歌でねありましたけど、
今ありますよ、
今あります、
赤いスイートピーありますね。
当時赤いスイートピーはないんだよねっていう解説を読んだことがありましたけどね黄色とか薄いピンクとか白とかっていうのが
主流ですよ ね、
ですよね、今いろんなカラフルなスイートピーがあって
ありますね、
可愛いですもん ね、 これね、はい、小さい時からお花好きでした。やっぱり
お花はね小さい時はねそうでもなかったと思うんですよ。なんかありすぎてて多分あのお手伝いをしなきゃいけないじゃないですかやっぱり。でそうなるともう仕事としてなんでこんなことやってるんだろうってお葉っぱ取ったりとかねたまにやるとそのさせられてる感のが強くて多分そんなに自分では好きではなかったと思うんです。
寒いですよねお花使ってるところって、うん
寒いし冷たいし、うん、重いし、うん、結構あのハードな花屋さんですよ。
そうですね、
はい、表向きとは違って。
あと市場めちゃめちゃ朝早くないですか。そうですよねあの私たちは昼間ね明るいところでお花を手にするけれども、うん、仕入れとかって結構大変ですよね。
大変なんですよ本当に、
ね、
お花屋さんって裏の部分は結構大変なんですけど ね、
うん、ね幼稚園生の時とかね、うん、何になりたいのとお花屋さんっていう憧れの職業の一つではあったけど実は ねもう華やかだけど大変。
そうそうそうなんです。
お子さんの時は、はいそれほど好きじゃなかった。
多分ね私はそう、うん、あんまりイメージないです。すごいなりたいとか絶対継ぐぞとか、うん、そういうのはなかったですね。
何をきっかけに今このような活動をされているんですか。
ですよね、うん、まあ会社を辞めた時に、うんまあ、出産を機に辞めることになったんですけど何をしようかなって思った時に何かの先生になりたいなと思ったんですね、うんうん、教えるのが多分好きとか人と接するのが多分好きだったん でじゃあ何になろうかなと思った時に、まあ、それはやっぱり実家が花屋だから花でしょと思ってそこからライセンスをたくさん取るようになったんですよ一つ一つ取って、はいはいはい、だからもう30過ぎたぐらいの時からなので、まあ、結構遅咲きですよねそういう意味ではね。
お花の資格って例えばどんなのがあるんですか。
あの生花のアレンジメント、うん、生花の本当に和花もありますし、うん、アレンジメント西洋的なアレンジメントもあるしあとプリザーブドとか
はい、
あとアーティフィシャルっていうアートフラワーであったりとか、うん、いろんなのありますよね。
これ日本で取れるんですか全部資格。
はい日本で取れます。
そうなんですね、はい、こうあのお試しみたいなのでね、うん、ワークショップ的なのでオアシスにこう、うん、
やるさせやつ、う
んはい、それはね何度かやったことがあるんですよ。
あそうですか。
楽しくて
あそうですよねその人の感性で本当にさせれればいいんじゃないかなって私は思ってます、
う
ん
ね、ただ私この計画性がなくて、うんこうお店に行ってお花をねあこれやりたいと思ったけどオアシスが家にないって言ってオアシス買うじゃないですか、うん、あれ水に入れててあのしっかり水吸わせないと使えない
んです、ねうん、そうですそうです、
ね、だから先に家出る前に刺して水につけておいてあら、うん、もうちょっともう計画的にやればもうちょっと多分家にやってるなって思うぐらいやることは好きです、ね、
あそうなんですか、うん、ぜひぜひやってください。オアシスも、ね、10分ぐらいでもすぐ使います
ね。あ本当ですか、
うん、そうあの、うん、すぐできるのであ
10分ぐらいでいけますかね。
そうなんか半日ぐらいつけとかなきゃいけないんじゃないのとか言われる人もいますけど、うんうん、いや全然そんなことはないと思います。
いや焦ってるんですね、うん、私ねきっとまだだまだだとか思いながらやってる
そう水にねこう押し込んじゃダメなんですよ。
あ押し込んでました。
本当あの、うん、押し込むと水吸水スポンジ吸っていかないのであくまでもあの張った水にポトンと落としてでそれが自然と落ちていく吸っていくのを待つみたいな。
私ね早く水吸ってこうやってこう、ね、
やる人いっぱいいます
やってました
、はい、
典型的ですね。
そうですね
10分だったらお花いいのがあってやりたいと思った時に、うん買っていってできますね、
うんうん、できます
できますね。
ぜひぜひ
早速やろうかな、いや好きなんですよ私、うんまあ、今ねキャンドルもねちょっと今置かせてもらっているんですけど、はいうん、お花やっぱり可愛いですよね、うん、すごく
ね見てるだけで ね癒されますよね。
癒されますよね本当そう思います、うん、もうだからね今日はお話すごい色聞きたくてね、はい、で今後を継いだのって何年ぐらい経ってるんですか。
でそれ後を継いだのは実はあの4年前だった。
結構最近なんですね。
そうなんですまだ
勉強資格取ったのと、はい、後を継いだのは別のタイミング
別なんですよね。ずっとお花の先生とかデザイナーとかであのフリーランスとしてやっていたんです。
あフリーランスとしてやってい
て、うん、で私はまあ子育てがあったので子育てがあくまで主流でお花の先生をやっていたっていうところですね。だから赤木屋には入っていなかったんです。まあ、お手伝いぐらいはしてましたけど、うん、やっていなくてでたまたま4年前に3代目の兄があの病気で亡くなったんですね、うん、本当に突然のこと でじゃあ店をこの90年ぐらいつながってる店を畳むのかっていう話になった時にそれこそもう注文はたくさん入っているしあの 畳むわけにはいかないよねっていうところで、もうなんかもう決断をすぐに事業承継するっていう決断を継ぐという
、うわ結構な勇気のある決断ですよね。
そうですね、よく私もできたなって思います。経営なんて全く知らないし、決算書も読めないし、もちろん
わ
で、そうなんです、何を やっていいのかモップさえどこにあるのかがわからないっていうような状況で、店員さんに一つ一つ聞きながら、まあ、もう本当にでも畳むの方がなんかやってはいけないなっていうのがあって、もうとにかくできるところまでやるということを決めて始めたんです。
大変でしたね。
そうですね、もう本当に今ようやく落ち着いてきたぐらいで、もうとにかくがむしゃらで、売り上げを落とさないように、潰さないように、それだけを考えてやってました
ね。90年以上続いてるとやっぱりね、続けてほしいと思ってるお客様も多いでしょうし ね、
地元のお客様が本当にこう愛してくださっている店なので、これは本当につなげていかないといけないかなっていうのは今は思ってます。
実はね、この間ゲストに来てくださった磯村さんって方がね、日本ってこうつないでいく脈々と、で会社も日本って世界で一番なんです。100年以上続いている企業が
多いんですよね。
日本ダントツで、2位がドイツだけど、もうダントツなんですってね、日本。
それこそ京都とかはなんか本当300年とか、
そう、
もうなんか100年は全然まだまだだなと思いましたけど、
日本って本当にこう脈々とつなげていくっていうのがすごい国なんだなっていうふうに思って、この間お話聞いてたんですよ。まさにそうですね、100年にね行こうとしてますもんね。
そうですね、もうちょっと、
ね、でもいろんな、ね、資格取ってお勉強してきたのってやっぱり生きてますよね。
あ、そうですね、もうそれがあったから、まあ、継ぐ前にたまたまなんですけれども、ビジネス界に入っていて、対企業様との仕事も多少はできるようになっていたので、自分が
対企業ってこと、お花通じてってことですか。
そうです、お花の仕事で B2B の仕事も自分でこうできるようになっていたので、なのでまあ入れたんでしょうね。本当にフリーランスで主婦さんのまま、主婦っていうかね、まあ、小さな仕事だけやっていただけでは多分引き継げなかったと思うから、勇気がなかった。引き継げたかもしれないけどね、なかなか。
あ、でもお花のこと、お花のことを知らないと、いくらねご実家がと言っても回せないし、イメージとかもつかめないと思うんですよね。まあ、急に後を継ぐという形にはなったけど、準備はされてた感じですよね。
そうです ね、なんか運命なんでしょう ね
本当にそんな感じがしますよね。
そうです ね、
今までね、こう94年前に作ったお店、まあ、お花も変わってきてるし、世代も変わってきてるし、もう世の中がどんどん変わってるじゃないですか。そうすると今4代目として、これからお花ってどういうふうに広げていきたいとか、何か新たな夢とか出てきてます、はい、4年経ったらそろそろって感じですか。
そうですね、たまたまなんですけど、去年から、やっぱりお花の力ってすごくて、で今世の中に自殺の人が多いとか、巻き巻きが塞がることが多いとかいうことを聞くと、お花をもっとね皆さんにこう届けしたいなって思ってるんですね。じゃあどうしたらいいのかなって思った時に、で一方でお花を勉強して、お花の中仕事がしたいけれども、そこは生かしきれていないとか、で今子育て中で仕事をしたいけれども外に出れないとか、まあ、そういう方たちがたくさんいる中で、なんかその方たちのお手伝いもしたいと、でお花屋さんをじゃあ店舗を持つとか、お花の仕事をするってやっぱり大変なところなので、
大変ですよね。先ほどのお話聞いただけでもね、
市場に行くとかね、
大変ですよね、
仕入れに行くとか、水揚げをするとか、在庫が残っちゃったらロスになるしっていう、で店舗の家賃もかかるしってなるとかなり大変。じゃあそこを、大変なところを赤木屋が担いますと。でお家で自宅にいながらお花屋さんとかね、お花屋さんっていうよりも、お花をちょっと束ねてギフトにしてそれを販売するとか、お花のレッスンをするとか、やりたい方のやりたい方向でうちがお手伝いして何かできないかなと。 でもしそれが可能で実現できたら、お家でフローリストとして活躍していただいて、その方も楽しめるし、それをもらった相手も楽しんでいただけるし、うちも売り上げになったらいいしっていう感じで、これだったら三方よしでいいんじゃないかなっていうところで、今おうちフローリストっていうのを広げようと思ってます。
おうちフローリスト、お店店舗構えないけど、お花を皆さんに提供できて自分も楽しめて、
はいはい、
でそれはあれの会社勤めがちょっと難しい環境にいる方とかにも、
そうですそうです
ですよね、
はい、
こう自分がご経験した、
うん、
まあお仕事やってたのを子育てで辞めたって先ほどおっしゃったじゃないですか、うん、で先生という形でこうね、うん、どっか勤めないでやってたっていうところのイメージとかも重なるのかしら。
そうですよね、
うんうん、
その時に本当に外に出れないし、だけどなんかやりたい、お花の仕事がやりたいんであれば、お花をそこまで届けます、うちがっていうところで、で届けたもので作るなりレッスンするなりしていただければ、うん、買いに行く手間もないし、時間もかからないし、ロスもないというところで、
そう、ね、はい、あとお花ってあれミニマム何本とか決まってるじゃないですか。そうですよね、で買うと
最低でも10本で買わなければいけないので、ね、本当は多分3本欲しいんだけれども、
う
ん、7本じゃどうするのっていう話になりますよね。
そう、う
ん、だそこを花束1個作るにも5種類とか10種類とか買わなければいけない時に、うん、じゃあそのロスの方が多くなっちゃうわけですよ ね、 ね、
うん、もう綺麗なお花もったいない、
ねね、うん、そうそうそう、あ、
そっか、でもそういう風にね、少しの本数でいいんだけど、うん、触れたい人がたくさんいれば、
はい、
まとめてお店で購入して、
はい、
それをこう分けて、はい、楽しみをみんなに分かち合ってみたいな、
はい、
イメージですかね、
はい、でそれをお送りします、ご自宅とか、まあ、レッスン先とかまでお送りすれば楽じゃないですか。
うん、うん、その場合って、まあ、赤木屋さんのお名前っていうのは伏せちゃうんですか。
あ、基本的にはそうですね、うん、まずは伏せますというか、うん、うちはお手伝いするところ、
お手伝いだけでもう、はい、もう徹底しちゃうんですね、
はい、
うん、
でただまあそのやっていく中で、とてもこの企業と仕事をしたいっていう方もいらっしゃるかもしれないので、うん、まあ、そういう時にはヒアリングをさせていただきながら、でうちも相手の会社さんも見ながらですけど、ひょっとしたら赤木屋の名前で提携して、で契約をするっていうのはあるかもしれないです。
これ絶対個人じゃできないですもんね。
そうですね、うん、個人の方だとやっぱり企業様がこう契約をできない可能性もあるので
高いですよね、はい、なかなかいきなり個人で、
そうですよね、アタックできないですよね、なかなか。
よっぽどの影響力があるか、うん、他の業種で大成功しているかとか、うん、じゃないとなかなか入り込めないですよ ね、
そうですね。
これでも90何年ってこれすごい、なんていうか信頼度は、
あ、そうです ね、
信用信頼は強いですよね、
はい、うん、赤木屋のその今までのノウハウを使って、赤木屋が契約をすると、で、うん、そのお仕事をおうちフローリストさんにお願いをするという形も今後はできるかなと思ってます。
世の中には、私はちょっと趣味でやった程度なんだけれども、お店で働いたことがあります、しばらくやってません、また働きたいですとか言う人もいるし、うんうん、やったことないけどもう一回やりたいと思ってて、うん、そういう方たちっていうのはチャンスあるんですかね。
あ、うん、いっぱいあるんですよ。実はもうスタ1月からスタートしたんですね。2月から1ヶ月前にちょうど1期生がスタートしたんですけれども、おうちフローリストさんの
育成
がスタートして、で赤木屋のノウハウとか私の技術をお教えするっていうコースを、まあ、作ってやり始めたんですけど、皆さん経験なしなんですよ。
あ、なし、
なし。で今お時間家にあるから今のうちに勉強したいとか、子育て中でね出れないからとかいう方も、あと地方の方もいらっしゃったり、でも皆さんねすごく上手に、オンラインで教えしてるんですけど、すごい上手に作られるんですよ。
あ、でも興味のある方って、うん、そういうもの見てるから、うん、なんかセンスがいいのかもしれないですね。
いいのかもしれないですね、うん、すっごいでやる気も満々で、こんなの作りましたってご連絡もくれたりとか、で私はちょっと添削して、ここ、こう出過ぎですねとか、こうした方がいいですねとか言いながら教えしてると、うん、本当にもう出来上がるんですよね。
素敵、
うん、でも皆さんも母の日に向けて何かしたいとか言って頑張ってらっしゃってる。
ブーケをね、あ、そうそう、 知り合いの結婚式、まあ、レストランでやるときにブーケを作ろうってみんなね、うん、お友達とあブーケくらい作れるんじゃないと思ってやったら全然できないんですよね。綺麗に全然できなくて、
う
ん、ただぐちゃっとなっちゃうんで、うん、一生懸命こうどうやったらいくんだろうって、うん、あの多分ちょっとしたコツなんだと思うんだけど、
そうですね、
うん、えらい大変だったんですよね、うん、お店に頼めばよかったねっていうオチって、うん、
そうなんです。本当ちょっとしたコツを多分教えしてるだけなんですよ、うん、でも花の包み方がもうできるようになったりとか花の組み方ができるようになったりとかしてるのが、うん、私もすごいびっくりしました。
私もね、うん、そういうセンスがないのでねちょっと教わりたいとか思いますもんね。
いやいやすぐできると
やってるのとかこうやって見たりするんですけど、うーんとこう斜めにこう刺してこうやってる、
うん、スパイラルね、
うん、と思いながら見てますけどねあでも楽しいでしょうね、
うん、なんかね皆さん生き生きされてますよ。すごく、ね、楽しいって言ってくれてる、
うん、やりたいと思ってる人は結構いるけどチャンスがないとか、
うん、
ね、でもお花をねちょっと買っていって、はい、いけたりとかっていう人は私の周りは比較的多いかなと、
うん、あそうなんですね。
共通の知り合いの、ね、はい、大好きですもん、はい、お花
あね、
部屋中飾ったりするぐらい好きだし、
ね、
そう、その絡みのお知り合いみんなお花好きですね。
うん、
私も作ったりこう手先をこうなくししてやるのすごい好きだから
そうです
よ、ね、うん、やってみたいとか思いますもんね。うん、それをどんどん広げていって一期生が今いて、
はい、
最終的にはどんなビジョンなんですか。
どんなビジョン、そうです、うん、もう全国にそれこそおうちフローリストさん48みたいな47か全国各県にみたいな感じで、うんうん、もういらっしゃったらいいなとかね、いいなと思ってます、
うん、いやでもお花って本当に元気与えてくれるしね、うん、
いや
私も大好き。
いや本当ですよね、うん、で今お花屋さんが潰れてしまっている地方なんかではあったりもして、じゃあ今まで、うん、そこの近くの方がおばあちゃまがお花を買いに行くときに買いに行けなくなっちゃうわけですよね、
うん、
でそこの時におうちフローリストさんが近くにいてお花を提供できればそれでまた喜ばれるんじゃないかなとかね。
そう、なんか知ってる人にプレゼンすると、うん、こういう色が好きだよねってこういう人が似合うよねって、うん、あのお宅にはこれがいいよねって選べるから、
うん、
なんかすごい楽しそうですよ ね、
うん、
ね、実際ねこの近辺でも私ちょこちょこ行ってたお花屋さん2軒なくなっちゃってるんですよ。
そうなんですね、
うん、そうなくなっちゃってて、あれ、ね、ここにあったはずなんだけどなって思ったりしてて、
ね、
もっと増えるといいですよ ね、
そうですよね。
そうで、お花って花言葉がいろいろありますよね。今日お持ちいただいたお花スイートピーはどんな花言葉があるのか教えてもらってもいいですか。
はい、スイートピーは門出っていう、
門出、
はい、
春っぽいこの季節にぴったりですね。
そうですね、ちょうど蝶々がこうひらひらと飛び立つこうお花の形じゃないですか。
あ、
でそこからなんか門出って多分ついたんだと思います。
あ、素敵素敵、はい、他にいろいろ入ってますね、
はい、
チューリップとか、
ラナンキュラス、春の花で、うん、ラナンキュラスはあなたは魅力的とか魅力的なとか、そういう言葉です。
はい、覚えるの大変です ね、
ですね、なかなか私も覚えきれてないんですが
スイートピーって今はいろんな色ありますよね。
ありますね、うん、本当に渋めの色もありますよ。グレーとかね、
かっこいい、
はい、
じゃあ男性に向けての花束でグレーなんかやってもかっこいいですよね。
かっこいいですね、いろんな組み合わせでその差し色としてグレーを入れるっていうのは
ね、かっこいいですよね、うん、
かっこいいですね。
いや楽しいですね、なんか女性だけのものじゃないですね、うん、もうお花ね。
そうですね、
ね、素敵素敵、うん、いや 今流行りのお花ってやっぱりスイートピーですか。この季節
今の季節はそうですね、スイートピー、シルクと、うん、あとチューリップとかスカビオサとかラナキュラスとかが
やっぱりそうなんですね、
はい、多いですね。
うん、花をも長持ちさせるコツとかってありますか。
はい、ね、長持ちさせるのは、まあ、その花束にしてそのままポンと花瓶に入れて1週間ほっとく方もいらっしゃるんですけど、そうではなくて 2,3 日ぐらいしたら1回取り出して、傷んだ葉っぱであったりとかぬめりがやっぱり出てくるんですね、バクテリアで。なのでそれをきれいに洗い流していただいて、ちゃんと水切りをすると、数センチ必ず切っていただくと、またそこから水をぐっと吸い上げていくので、お花が全然長持ちします。
あ、そうなんですね、はい、ぜひ聞いてる皆さんもやってみてください、
はい、
ぜひお家にお花を飾ってみてください。今日は楽しいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。